ひばりクラブご覧の皆さん、こんにちは、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。大学のですね、私の経験とか、今の若者っていうのはどういう気持ちを持ってるのかっていうことを話し始めて、4回目ぐらいになりました。まあ、成績と若者っていうか、この最後、今日がこれ一応シリーズ4回の最後のつもりなんですが、まあ、成績と若者でなくてもいいんですけども、この頃の若者気質と言ってもいいんですが、まあ僕の場合、若者気質ってもあんまり女子学生はですね、多くなかったもんですから、ほとんど男子学生で18ぐらいから25ぐらいという感じですね。その学生たちの、まあ様子ということになるんですが、まあ試験に関してちょっと追加してお話したいと思いましてね、3回目。2回目にお話したように、私は大学でしばらくやった後、どうしても試験の点数の付け方に納得できずにですね、ある時から、その長さだけで試験決める。内容は、まあ、ともかくとしてという、そういうね、試験に変えました。まあ、学生がわーっつってびっくりしてですね。で、A4 の紙を配って、学籍ナンバーと名前を書かせて、そして、長さだけで決めますよ、と。まあ、中は一応ざっとは読みますけど、中、書いてある中で決めるわけじゃありませんよ、とこう言ったわけですね。まあ、そしたら、前回にお話したように、もう驚くべきほどの、学生の理解力を感じたわけですね。それまでの点数をつける試験はですね、本当にこう、まあ、形式上のこう正解答案みたいな感じがしてたんですが、長さだけで決めると言われてからの学生の答案は本当に中身をよく知ってるっていう感じなんですね。それで、まあ、そういうことがあって、しばらく経ってですね、で僕はもともと試験監督で教室の中にいるってことはあんまりしないんですよ。試験答案配ってみんなが、まあ大体質問とかなくなったなと思った頃に、僕はちょっと教授室行くから、君ちょっと前の子にですね、君ちょっとこう答案ここに集めて僕の部屋に持ってきてって言って、わざと席を外すんですね。で、それはまあ講義の時に少しヒントは言っとくんですよ。まあ君たちの社会に出てからの、責任なんて僕持てないからねと。だから試験は試験でちゃんと受けてもらって、別にカンニングしたっていいよと。カンニングしたってどうせそれは君たちの実力じゃないから、カンニングの罰を受けるのはむしろ君たちだからね、なんていう話は時々しながらやりますからね。で、僕は試験監督なんかしないと。見たいんだったら見て、相談したいんだったら相談してと。だけど試験というのはそういうことが目的じゃないから、自分本人が自分の力がどのくらい伸びたかってことだからね。関係ないよなんて、いつもそういうことはいつも言ってるんですね。ところがある時に僕がなんか仕事があってですね、教室の前の方で座って、パソコンかなんかやっててですね。で、時々疲れると、ブラブラっとこう、みんなの答案見に行くっていう、そういうふうなことをしたことがあるんですね。その時にですね、ある一人の学生の答案見ましたらね、半分しか書いてないんですよ、半分しか。29センチ4ミリの半分しか書いてない。で僕がね、小さな声で、学生ってプライドが高いですからね、でかい声で言っちゃう、小さな声で、君それじゃ落ちちゃうよ、と。もう少し書いてくれ。ここまで書けばいいんだ、って言ったの。そしたらその学生がですね、先生すいません、僕書けないって言ったから、いやいや、いいんだ、いいんだ。何でもいいんだ。彼女とのデートでも何でもね、そういうことじゃないんだ。とにかく長さだけだから、書けよ。って言ってね、それでその、お席を離れて、教室に帰ったんですよね。どうも失礼しました。それで、後日答案を見ましたらね、その学生はね、書かなかったんですよ。書かないで。で、50点。落第で、次の年受けに来ましたよ。いやね、学生っつのはそういうもんなんですよ。魂があるんですよ。自分が答案を書ける範囲は書く。その次に僕に何でもいいからここまで書いたら、合格って言われてもね、書かないんですよ。書かないで出してくるんです。これが日本の若者の根本なんですよ。心の中なんです。優秀な生徒が来てる大学も、まあ、どうかなと思う誰でも入れるような大学もみんな同じなんですよ。それで、つまり私はね、だいたい25ぐらいまではね、日本人の若い男性はね、非常にいい性格です。ごまかしもしないし、インチキもしないし、ズルもない。 今のね、大人みたいに、政治家でありながら金を欲しがり、ね、学者でありながら、政府の言う通りの研究をする。官僚でありながら、自分の、こう、退職後のことを考えて、税金を使う。そういうずるい人間っていうのは、大人になってからずるになるんであって、学生の頃まではずるじゃないんです。ずるを教える人がいないんですよ。素晴らしいですね。もう一つお話をしたいと思いますが、それは、大学のなんかのね、文部省令かなんかにですね、15回の講義のうち何分のいくつを出席しない学生には基本的に単位上げちゃいけないっていうのは規則があったんですよ。今ちょっともう忘れちゃいましたけどね。それで僕は規則は規則できちっと守るんですよ。自分の意見と規則とは別物ですからね。自分がこういうふうに思ってるってことと、規則でこう決まってるってことは違うんですね。これは社会の中に生きる人間として、自分の意見として行動しちゃいけないんですよね。だから僕はもう NHK 大嫌い。大嫌いっていうか、もう NHK が日本を潰そうとしてるのが残念でしょうがない。だけど NHK の受信料は全部払ってます。それはもう、社会の規律ですからね。だから社会の規律は必ず守る。だけど自分の意見は他にある。これが僕の考えなんですね。まあマスクは絶対しませんでした。それで僕は愛知県の知事がね、なんか課長3人ぐらいを派遣して僕にマスクをしろって説得に来ました。知事の希望だからマスクしてくれって言ったから、僕は、いやいや、僕は知事にそんなこと頼んでないと。知事は条例に決めてもらったら、僕は必ず守りますと。しかし条例をなんで決めないのか知らないけど、条例決めてないじゃないですかと。ただ知事のお願いなんてやつは僕は聞く必要ありません。こう言ったんですね。で、これと同じように僕は自分の考えは、社会の中では、まあ通用しないわけですから。それは社会は法令とかそういったものを遵守する。っていうことが非常に大切ですね。まあ習慣なんかも遵守しなきゃいけないと思いますね。良き習慣は遵守しないといけない。マスクは全然習慣じゃありませんからね。まあ、そういう僕の性質なので、まあ、13回目かなんかにですね、掲示板出すんですよ。僕の武田邦子どういう講義と。それで今まで、何分のいくつ以上を欠席してる学生は14回目に必ず来なさいと。そうしなければ単位は取れませんとこう書いて出すんですね。そうすると学生がちゃんと来るんですよ。そして講義が14回目の講義が終わって、出席率の低い人は合格できないから、前に並んでくださいって言うと、教団の横にですね、大体、前期後期と1年にあるんですけど、前期後期と、まあ、春学期、秋学期とも言うんですけど、大体まあ、6人から10人ぐらいがこう並ぶんですね。で、僕は円待ちをここに置いてですね、それで、その学生に、君やっぱり出席率悪いね、と、って。いいよ、だったらもうしょうがないから、何点かあげるから、言ったら今、70なら70点、80なら80点で自分の欲しい点数言ってってこう言うんですよ。ね。最初はちょっとどうなるかなって気持ちはありました。だけど、まあ構わずその方法でやってみたんですよ。そしたらね、言わないんです。言わないで、いや、先生それはちょっとってこう言うんですよ。だ君だけどこれ落ちちゃったらまた来年受けなきゃいけないけど、大丈夫って言うと、まあそれは困るんですけども、なんとかなりませんかって、なんとかならないよって。これ規則で決まってるかって言うとね、レポート出しますって言うから。まあ、その学生一人に言ったか、みんなに言ったか、そういう細かいことはちょっと抜きにしましてね。いやー、レポート出したって、君ね、出なきゃなんない講義にこれだけサボってんだから、レポートまだ出さないかもしれないじゃないかと。そしたら僕はね、あなたがレポートを事務室に出したかどうかをしょっちゅう事務室に電話して、なんちゅう学生はレポートを出しましたかと聞かなきゃいけないじゃないかと。ね。学生に直接電話するのはね、ちょっとやっぱり大学上まずいんですよね。ですからまあ、事務所なんかを経由してやらなきゃいけないですよね。やっぱ圧力みたいになりますからね。で、だからもういいから、もうレポートはいいからね、何点って言えよってこう言うでしょ。まあ、ある学生は、君はなんか奨学金もらってるって言ったらもらってると。あ、そう。だ奨学金もらってんだったらやっぱり優が必要だからね。君みたいにサボりの学生で優が少ないだろうから85とかつけとこうかって言うんですよ。答えないんですよ。そのまま落ちちゃうんです。言わないから僕はつけられない。ね。それは言った点数をつけるってのもおかしいですよ。これおかしい。おかしいことは分かってるけど、 まあそういう学生もいるだろうし、まあいろいろ家庭の事情もあるだろうし、まあ落ちちゃってもう一年ね、大学にいるのも授業料も大変だから、まあそこまで厳しくするのもなと思って、まあ、僕はある時っていうか、そうですね、これ8年ぐらいやったっていうことは、まあかなり経ってからそういう方法を始めたんですね。言わない。ある時に、中国人の学生がいた。中国人って何て言ってるわけじゃないけど、見るからに顔とか体つきが中国人だ。ね。あ、彼なら言うだろうと思いました。中国の方に悪いんですけど、今の中国の政府のやり方を見てると、僕は自分の得になるために何でも言うだろうと思ってるんですよ。実は今はね。で、中国人も悪い人ばかりじゃないですよ。僕友達もいっぱいいるし、あれだけど、まあ、大体はそういう印象を持ってるんですよ、僕。それで、もちろん、喋るのは中国風だからすぐわかるでしょ。ああ、そう、つって。どうして出なかったの？つって、まあ、留学生だから一応丁寧にやらなきゃいけませんからね。もうお金がなくなってね、アルバイトしてました。って言うんですよ。で、僕ね、いや、君そんなこと言うけど、本当か？と。なんか他のことで遊んで使ったんじゃないの？なんかこれちゃんと奨学金北下から出てるようだね、つって。言うでしょ。そしたらだんだんまあ、言えなくなってね。それでいいよ、僕がね、君も中国から来てるしね。やっぱり、もう一年留年すると大変だから。今言ったらね、僕は70点でも80点もいいよ。言ったら僕今ここに絵馬帳があるからこれに書き込むから。って言うでしょ。言わなかったんですよ。言わなかった。最後まで言わなかった。すいませんって普通言いますね。中国人も言ったと思います。すいません。出直しますとかね。いや、もう一回やります。とかね。こう言いますよ。それを僕ね、10年ぐらい続けました。そうすると大体1年に半期で6人から10人ですから、半期でその年だったら12名から20名でしょ？で、10年ぐらいやったらもう100名以上、200名ですよ。ねえ、並んだ学生が。授業に出てこないような学生ですよ。それも学校はまあいつも3種類ですから。優秀な学校と、まあまあ、ダメな学校と、まあまあっていう、そういう感じなんですけどね。一人も出てこなかったんです。僕は退職するのでそれ続けたんですよ、結局。あんまりいい方法じゃないんだけど、やがて一人は出てくるだろうと。70点くださいとか、僕どうしても、これを2回、2年やることができないからっていうのが出てくるだろうと思って。まあ、そこでもう一回考えようと思ってね、やったらね、ついに、こういうことやり始めてから僕が退職するまで一人も出なかったんですよ。一人もですよ。しかもサボりな学生ですよ。現在の若者ですよ。しかもみんなもう一年やるのは大変だと思うんですよ、僕はね。それでその中では2、3個落としちゃって、まあどうしてももう一年やんないと大学出れないっていう人もいるだろうけども、僕の科目一つっていう場合もあるんですよ。言わない。点数くれと言わない。ある時に僕ね、ちょっとはっきりとした個別のことは、記憶してませんが、いいよ君。とにかく言えよと。なんかもう、言いたい寸前の顔してるからね。貧乏学生的で。言えよと。今ここで書くから、ちょっと気が付けんなら60とか最低ですから。最低、なんでも書くからって言ってもね、口進んで、顔をあからめて、言いません。それが、僕はこの、若者のことで言いたいのはですね、それが学生という、いや、日本で、中国人も入ってる。それが僕は若者だと思うんですよ。若者はね、全く僕らが考えているよりか、綺麗な心なんです。僕は少年法を改正してね、犯罪を起こした若者の処罰をもっと厳しくしろっていうのに反対なんですよ。やっぱりね、20歳までって言ってもいいし、25までの若者っていうのはね、僕ら大人みたいに心が汚れてないんです。損得と自分の心のプライドを比較したら、プライドを優先するんです。だから朝新聞とかね、裏金のやる閣僚とかですね、政策を発表しない野党の議員とか、ねえ、自分がやってる研究と違うことを書いて、国にお金を要求してる教授とか、自分の退職後のことを考えて、変なメタボをなんとかとかやり始めるような高血圧にしたら、高血圧は良くないとか言ってる役人とか、そんなのは全然違います。若者はもっと綺麗です。もう全然綺麗です。 まあ、若者だからどうしてもね、夜遅くてね、朝寝坊して出てこない、いますよ。それは子供としての性格なんですよ。だけど、心で正面からね、君ここに点数60点、80点書いてあげるから、家をここにもう、絵馬帳があるからここに僕書き入れるからと言ってもね、その一歩が踏み出すね。むしろ、そう言われると、その一歩を踏み出すことが自分を壊すことだというのを知ってる。今日ね、ちょっと他の人から、X かなんかを送っていただいて、そこで毎日新聞の記者がね、デタラメ書いてるやつを奮撃して書いてる人がいましたよ。本当にね、その毎日新聞の論説委員なんか本当クズですよ。人間のクズ。僕もそう思いました。その人はもう、この人はクズだって言ってるけど、確かにそうだな。そういうような毎日新聞の論説委員みたいな、傲慢で、もう全くどうにもなんない、人間と思えないような、そういう男と、論説委員だからまあ、50とか60でしょうね。それとね、ポンコツ大学と言われてる大学の講義にも出席してこない若者と、どっちの心が綺麗なんだ。これはね、やっぱりね、僕はもしも現在の日本の若者が、長じて悪い人になったならば、それは若者自身の心にあるんじゃなくて、現在の日本が、日本の大人が汚れてるからだと、そう思います。